皆様おはようございます、今日、朝夕と、特別の集会を通して、神様が私たちを探し求めておられること、また私たちが神様のもとに帰ってくることを待ちわびておられること、そのことを確かめてまいりたいと願っております。なぜ探し求め待ちわびるのか、それはすべての人が神様との関係を、幸いな結びつきを失っている現実があり、神様はそれを回復したいと心から願い求めておられるからです。私たちはこのことを覚え、また忘れないようにいたしましょう。今朝は第1回目、探し求める神というテーマで、ルカの福音書の15章の前半の部分を共に見てまいりましょう。はじめに、聖書拝読、改めてさせていただきます。ルカの福音書の15章の7節です。ルカの福音書15章7節、あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。お祈りいたします。天の父様、ここに集われた、またこの礼拝を見つめておられるお一人お一人の上に、あなたの豊かな導きがあって、この失われたものを探し求めておられる神の教えが私のためだと覚え、またそのことを絶望するもの、またそのように探し求めていただいたことを感謝するものとしてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このルカの福音書の15章は、失われたものの3つの例えと呼ばれています。その一つ目が失われた羊のたとえ、二つ目が失われた銀貨のたとえ、そして三番目、これは少し長いんですけども、失われた息子のたとえが、イエス様に抗議をする宗教指導者たちに答えとして与えられました。実は、第3番目の例えは、途中で終わっていまして、これから、どうするのか、という問いかけで、私たちに投げられています。興味のある方はぜひ、夕拝も、癒していただければ、感謝です。この、例えの起こりについて、まず短く、 ご説明させていただいて、4節からの2つの例えを見てまいりましょう。イエス様が、大勢の、方々を招いておられて、そして、当時の宗教指導者とは態度が違っていました。当時の宗教指導者たちは、祭司たちは自分たちの特権を守ること、威厳を守ることを大切にしていましたし、聖書の教えを解き明かす律法学者、パリサイ人たち、律法学者というのは聖書の戒めを研究して教える人、パリサイ人というのは分離派という意味で、汚れた生活から自分を清く守ろうと努めている人たちでした。自分たちの、いわば都合の良い、自分たちが守りやすいように、聖書の戒めを、捉えて、そして守れない人を、呪われた者、あるいは罪深い者と言って、関わることを、しなかった、人たちでした。しかしイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと呼びかけて、指導者たちからすれば、ちょっと乱暴な言い方ですけど、けれども、箸にも棒にもかからない人たち、もう彼らにとっては、自分たちのことが顧みられている。そう喜んだゆえに、イエス様は彼らに慕われていました。そしてこの時も教えをいただきたいと、そのような主税人や罪人たちと言われる人たちが集まってきました。主税人、それは当時のイスラエルを支配していましたローマ帝国に税金を集めるために地元の人たちが雇われていました。しかもそういう支配者の側につくというのはあまり嬉しい仕事ではありませんので、特権が与えられていました。それは税金を集めるのにかかる費用はいくらかけてもいいから、あなた方はローマで決めた税金だけを集めなさいと、あとは任せるからという委任が与えられていまして、大勢の主税人たちは税金を集めるついでに自分たちの懐に入れるということをしていました。ですから、同胞たちからは、主戦度、裏切り者とみなされていました。外国人と関わるということですでに汚れたものだと宗教、指導者たちは、見なしていましたし、また罪人という呼び方は、言われる方としても辛い言われ方ですけれども、それは宗教指導者たちから見て神様の戒めを守っていない人、神様の教え、イコール自分たちの教えと考えていましたから、彼らに習わない人は皆罪人とみなされていたんです。そしてイエス様は このように、見なされている人たちを優しく受け止めて、神様に喜ばれる生き方ができるように、教えてくださいましたし、助けてくださいましたし、またそのように自分の権威を傘に着ている、自分を正しいとしている指導者たちにも、そのことが神様に喜ばれないことであると諌めていました。しかしなかなか理解してもらえなかったという状況にありました。そんな中で2節15章2節拝読いたします。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言ったと、そう抗議を受けていたわけです。そして3節、そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたというわけで、3つの例え話が始まります。聖書の例え話、聖書ばかりじゃありませんけども、神様に関わる事柄を地上で、私たちがよく経験していることを、例に挙げてこのようなことですと、神様に関わることを地上のさまざまな親しみのある事柄に当てはめて、このようなことですと教えられたのです。種まきの例えとか、それは種が落ちたところの、によって実を結ぶか結ばないかが変わりますということで、聞く姿勢が大切なことを教えられました。またイエス様は、空の鳥を見なさい、野の草を見なさいと、神様はこのような、儚い、植物や、鳥たちをも養ってくださるから、もっと優れたあなた方のこと に対しても、もっと良くしてくださるんですよ。だから神様に信頼しなさいと教えられました。そして、ここで挙げられました、例え、今お読みしましたように、いなくなった羊を見つけるかるまで探し回って、見つけたら喜んで帰ってきて仲間たちと一緒にお祝いした。なくした銀貨を見つけるために女の人が一生懸命探して、見つかったら近所の女性たちを集めて一緒にお祝いしたという例えが語られました。ここで何を示しているかということを、イエス様は一つ目と二つ目の例え話でははっきりと解き明かされました。一人の罪人が悔い改めるなら、天に大きな喜びが巻き起こると7節と10節に教えています。神様がそのように私たちのことを気遣って、我戻ってきたら喜んでくださるというのです。そのことを、この、短い例えから、共に確かめていきましょう。 まず失われた羊のたとえ、4節から6節までです。もう一度拝読いたします。ルカの福音書15章4節から6節。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って、友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょうと。まあ、家畜を飼っている、羊を飼っているということは、私たちの国では、珍しいことです。昔だと、家畜いっぱい飼っているうちが多かったと思いますけども、イスラエルの民は、遊牧民族で、特に羊を飼うことが、一番の、産業だったという経緯があります。ですから、あなた方のうちの誰かがと、自分で羊を飼っている人もいたでしょうし、また親戚に、友人に羊を飼っていた人たちもいますから、たやすく思い浮かべやすいかと思います。もしブリーダーだったらあるかもしれませんね。あなた方のうちに犬を100匹飼っている人がいたらという話だと少し想像しやすいかもしれません。あるいは猫を100匹飼っている方がいたらと言ったら、牧畜をしてたら牛を100匹、養鶏業者ですともっと多くかもしれませんけども、ただ昔は逃げ出すことは珍しくありませんでした。そして聖書の中には何日もかけて探し回ってという話が、特にロバが逃げ出したらということでですね、探し回って何日も旅をしたということが書かれています。それだけ家畜は失われやすく、また一生懸命探したという背景がありました。少し思いを遠い国の、またはるか昔に向けて、この4節の言葉を見ましょう。誰かがという人が主人公ですね。羊を100匹所有しているものです。自身で世話をしている場合もありますけども、多くの場合は羊飼い、自分で羊飼いをやっている人もいますし、雇い人の羊飼いに任せている場合もあります。少なくはありませんけども、それなりの、数を、所有していました。そして一匹がいなくなってしまった。今もそうかと思いますけども、飼ってる人は家畜、一匹一匹に名前をつけて呼びました。そして羊は飼い主のことをよく知って、呼んだら答えてくれます。 しかし一匹がいなくなりました。羊は目も聞かず、そして毛がいっぱい生えているとどっかに引っかかってしまうということがあります。また性格がいろいろありまして従順に従う者もいますが、勝手に飛び出してしまう癖がある者もいます。いつの間にか一匹足りなくなっていた。どこで、はぐれたんだろうかと。羊は牧草地を巡ってかなり遠距離を連れて行きますので確認しないといつの間にかいなくなっていることがありえます。猛獣にやられる可能性もありましたし、穴に落ちる可能性もあり、やぶに体が引っかかることもありえました。ただはぐれているか、あるいは崖から落ちたか、まあ、いろんな可能性が考えられます。四節を見ますと、その人はとありますから、雇い人の羊飼いではなく、持ち主が一匹を探し求めたことがわかります。99匹を野に残してと。もし、誰もいないで放っておいたら危ないんですけども、残して大丈夫のように手立てを、なしたと思います。羊飼いに任せるとかですね。知り合いに任せるとかしたことが前提と思いますけども、でもこの人は人任せにしないで自分で探しに行きました。そして見つけるまで探し歩かないでしょうか。それは自分の利益のみならず羊を愛していたことを見ることができます。よく、集団で旅行に行って、例えば学校の旅行で引率してですね、一人見つからなかったと思ったら大変ですよね。ありますか？ありました？ありませんでした。ニュースになってしまいますけれども、私は集合時間に遅れてフラフラしていた一人で、先生方に見つけていただいたこと、経験が、小学生の時にあります。あるいは、人混みの中に家族を連れて行って子供がいなくなってしまったこと、経験ありますか？答えなくていいんですけども、起こり得ます。探し歩きますよね。またみんなに助けてもらうと思います。見つかるまで諦めないで探す、そのことに、この、律法学者パリサイ人たちも同意できることだったんです。ですから、この例えを当てはめるときに、まあ、羊のことはピンとこなくても、いっぱいいて、でも一人も失ってはいけないものなのに、いなくなってしまったということを想像してください。辛いことに 事故に巻き込まれてということもありえます。しかし想像して諦めることはしませんね。そのように神様も一人でも失わないでいなくなったものを見つけることを一番にします。そして6節をご覧ください。5節の終わりから読みますけども、喜んで羊を肩に担ぎ家に戻って、友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょうと。気にかけているのは羊飼い、また、羊のお持ち主だけでなく仲間の人たち、みんな、その一匹のことを思って、心配していたんです。その人たちのことを覚えて、良い知らせはですね、一緒に喜んでほしいと、家に帰ったら皆に伝えました。このようにですね、神様は私たち一人一人を大切にしておられます。見つけた時に喜んで羊を肩に担ぎとあります。いやいやながらではありません。もしかしてもう疲れ果てているのか、あるいは怪我をしているのか、でも嬉しさの方が先だったんです。もう逃げていかないようにもしっかり押さえて、そしてこれちっちゃな羊だけど大きい羊だったら大変ですよね。でも喜びが勝ったんです。そしてよかったねと羊に話しかけたでしょうか。そして仲間と近所の方たちと一緒に喜ばざるを得ない、それほど嬉しいことだったんです。そして7節に入ります。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。あなた方に言いますと、抗議した方たちにイエス様は告げます。それと同じように一人の罪人と、彼らは罪人は関係ない、神様の祝福はないと決めつけていましたけれども、その一人一人を神様は大切に思ってらっしゃる。そして探し回って連れ戻そうとしておられる。そして帰ってきたら既にご自身のもとに帰ってきている99人よりも、帰ってきた一人に集中してみんなで喜ぶと、そう伝えています。同じようにこの女性の元から亡くなったドラクマ銀貨と8節にあります。ちょっと時間配分が怪しくてごめんなさいね。ドラクマ銀貨というのは、ギリシャ時代の銀貨、もう100年以上も前だと思います。ちょっと歴史年表見忘れましたけども、昔はギリシャ帝国の支配の中にこの地方がありまして、 その時の単位は、まあ、ほぼ同じなんですけどドラクマと呼ばれていました。そして当時はローマの支配ですから同じぐらいの重さですけども銀貨はデナリという名前で呼ばれていました。ですから普通は流通していないお金なんです。まあ古い銀貨も使われてはいたんですけども10枚揃ってあるということは特別の意味があったことかと思います。おそらく母や父また祖母や祖父からずっと受け継がれていた銀貨だったでしょう。10枚1セットというと、まあ、当時の人たちは、銀行がありませんので財産は身につけてというところがあります。ですから、10枚、まとめて、結婚のお祝いなどで、預かったもの宝物だったと思います。しかし何かの拍子で1枚なくなりました。それは金銭価値に勝って大切なものだったのです。まあ、当時はお家は窓が狭く土間でしたのでお家の中で亡くなったら大変なことになります。ですから掃除から始めて明かりをつけて掃除を始めて大捜索という形になりましたけども見つかったら近所の女性たち呼んでお祝いしたと。そのためには散財もしたと思います。それほど大切なものだったんです。そして十節、あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちの前には喜びがあるのです。天にいらっしゃる神様、そして神様に仕える御使いたち、先に天に行った、信仰者たち、みんなが一緒に喜ぶんです。それほど失われた、一人の回復は神様にとって嬉しいことです。そして神様はこの宗教指導者たちが、見捨てていた、また見下げていた人たちをも取り戻したいと願ってらっしゃるんですよ。そしてそのことをイエス様ご自身が身をもって表しておられたんです。この女性の人、そして、羊の持ち主、それはイエス様ご自身です。天高く座しておられる方が人の姿をとって私たちのところに来て、そして私たちを取り戻すためにどうしてくださいました。家畜や金銭お金はですね、銀貨は見つけて持ってきゃ済みますよね。家畜がどんなにジタバタしても連れて帰ればいいんです。でも人はそういうわけにいきません。心がつながらなければ戻ってきたとは言えません。神様のもとから心が離れて一緒に歩めないこと自体が罪です。同居してても心がつながってなかったら辛いです。いつ出ていくか分かりません。この神様が作られた世界に住んでいても心がつながっていなければ神様と共に歩めません。人は良いこと悪いことを選んで実行する力があります。 愛することも愛せないこともできます。従うことも従わないこともできます。人が神様のもとに回復するには先祖から受け継いだ神様なしに考え、神様なしに生きるということによって生じた神様との断絶が回復する必要がありました。そして回復する必要があるのは全ての人でした。イエス様に抗議した宗教指導者たちもそうです。また彼らが蔑んでいた主税人や罪人と呼ばれる人たちもそうです。自分たちが帰らなければいけないものであるということに気づく必要があり、また自分では帰れない人たちを取り戻すためにイエス様は十字架と復活を成し遂げました。十字架は罪の咎を身代わりに負うことです。血を流して苦しんで命を犠牲にすることです。それは罪の結果がそうだったからです。私たちは負うべき罪をイエス様は身代わりに負うために来られました。そして永遠の命、短く説明すれば不老不死ではなく神様と共に幸いのうちに永遠に歩むことが永遠の命です。神様とつながって歩むことです。それを得させるためにイエス様は罪と死に勝利して神様と共に生きるご自身を私たちにプレゼントしてくださいました。クリスチャンと言われる方たちはキリストを持ってるんです。目に見えなくてもこうして神様がうちに生きてくださることによって人は神様と共に生きることができるように変えられます。そして悔い改めるとは後悔することと違って向き直って神様のもとに心を向けることです。それだけで神様のもとに帰れるようにされました。でも心が向き直らなければ神様がいくら仲直りしたくてもできません。疑い深い、また自分だけで何とかしようという人が神様のもとに帰らなくてはいけないということがなかなか理解できないと思います。私自身もそうでした。でも神様がどれほど私たちを愛し忍耐してらっしゃるか、どれほど喜んで犠牲を払っておられるのか、どれほど味方であるのか、そのことをイエス様が表してくださいました。しかしまだ当時は分かっていませんでした。でも今私たちははっきり分かるように聖書で教えられており、十字架と復活がはっきりと表されました。今私たちは幸いです。ただ信じるだけで神様元に帰れるんです。ですからこの例えを通して神様が私たちを探し求めておられる、そして神様の元に帰ることを喜んでくださる そして共に、確かに困難もある人生ですけども、一緒に歩めば怖いことはありません。へこたれることはありません。そして苦労するほどにこの方と一緒でよかったと感謝できることができます。神様元に帰ることをぜひ願いましょう。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるとあります。私たちは生まれる前から神様を必要としているんです。パスカルという科学者が言いました。人の心には神様しか埋められない穴がある。人はつい他のものでそれを満たそうとするけども満たされない。ぜひ神様が必要であることを覚えて、神様元に帰り、そして神様で満たしていただきましょう。お祈りいたします。初めての方も目を閉じて手を組んで頭を垂れていただけますか。天の父様、あなたをあがめます。私たちをこのように愛してご自身のもとに帰ることを切望し、また帰る私たちを喜んで迎えて祝福してくださるこの神様を、どうか私たち全員が知ることができるように導いてください。一言だけ、お招きいたします。今日こういう方おられますか。私はこんなに私たちを愛してくださる神様が、まがいることを知りませんでした。この方を求めていきたいです。どうか私を導いてください。そのように決心する方おられますか。もしいらっしゃったら手を挙げていただけますか。あなたのために祈ります。いかがでしょうか。天のお父様、どうか今日のお言葉がお一人お一人の上にとどまりますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。